はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月1日の月曜日ですね。最近家族みんなでハマってるドラマがあるんですけど、皆さんご存知ですかね。東京 MER 走る緊急救命室。これね、暑い、めちゃくちゃ暑い。どんな話かというとね、鈴木亮平が主人公のね、北見先生、病院の先生、お医者さん役ですけど、まあ、東京を舞台にしたドラマですね。まあ、最新の医療機器とオペ室を一緒にこう搭載している緊急車両、ER カーっていうのがあるんですけど、まあ、それで、救命救急のこうプロフェッショナルのチームがですね、組まれていて、もうありとあらゆるこの集団救急と呼ばれるやつね、トリアージが必要な、そういった場面に、遭遇して、そこでね、この命を諦めたくないと、待っているだけじゃ助けられない命があるって言って、もうどんどんどんどん突撃していってね、救っていくっていう、まあ、そんな人間ドラマを描いたやつなんですけど、熱いんですよ。もうめちゃくちゃ火をつけられるんですよね。まあ、これ何年か前かな、2023年ぐらいにも連続ドラマとしては一旦ね、終了はしてるんですけど、その後も何度かこう劇場版が公開されていて、今もね、劇場公開中のドラマ映画ありますね、走る緊急救命室難解ミッションっていうのがね、やってます。これ、まあ、ちょっと家族で見に行きたいななんて思ってはいるんですけど、まあ、僕も妻はもともと連続ドラマ見てたかもしれない、ドラマめちゃくちゃ好きなんでね、で、まあ、僕は多分何かのきっかけ、実家、妻の実家の方にこう行った時に、まあ、子供たちを遊びに行って、僕一人がそのお母さんと一緒にね、家で待ってる時間帯があったんですけど、まあ、ちょっと仕事しようと思ってパソコン叩きながら、まあ、なんか片割れに流しながら、やろうかなと思って、多分ネットフリックスか何かで、あ、こんなんやってるんやと思ってドラマをバーッとねこう見出したんですけど、まあおもろかった。それ1話からもう全部ザッとこう見て、それ実家で見切れない部分はまた家とかこうランニングの最中とかにね、僕はいつもランニングマシンで走ってますので、その合間とかにこう見てね、そっからね、まあ妻がまたたまにうちの小3の長男くんと一緒にテレビ見るというか映画見たりすることあるんです。その時になんか映画見たらしいんですよ、1作目の映画。それでまた長男がハマって、で一からこう見直して、でその長男が見てハマっているやつを見て、何見てんのっつってね、うちのね4歳のね長女ちゃんがね、まあって走ってきてね、なんかそこから、まあ何が面白かったかどうハマったかは全く分かんないですけども、最近ご飯食べ終わったら病院のやつ見るって言いますね。病院のやつって言うたらもう MER なんですよ。でこれをなんかずっと見てる、それでなんかかっこいいな、おもろいなって言うてて、うちのもう妻は最近言うてますね、翔さん、長男くんの、将来は医者さんやなって、お医者さんになるんやなって言って。あ、ちなみにね、妻の妹は元看護師やってました。まあ今は美容系で、まあ看護に携わる仕事はしてますけど、私看護師やってたでっつって、で長男くんに言うから、僕も負けじと、俺ももともとレスキューやで、いうね、何の張り合いかよう分かんないですけどね、そういうのこうやってね、気になるとこもありますよ、もちろんね。これ現場に突入していくのに、それもヘルメットもかぶらへんで、マスクもしーひんは、もうこれありえへんから、もうこれはドラマの演出やでとは言ってますけど、まあ事故も起こりすぎやでとは思いますが、まあでもコナンの街よりはマシですけどね、米花町よりはそんな起こってないですけど、まあめちゃくちゃ緊急出動の集団救急あんな多ないとは思ったりはしますが、まあそれをこう取り上げてね、ドラマにこううまいことしてね、今回の死者はゼロです。そんなに毎回って思いますけどね。なんかそう家族で楽しめるこういったメディアがあるっていうのはいいなと思いまして、皆さん何か最近おすすめのドラマとかありますでしょうか。くしくもというか、今ちょっとそんな話たまたましましたけど、今日はね9月の1日ですからね、1年に1回の防災の日ですよ。関東大震災が起こった日なんでね、皆さんこう備蓄食料の見直しだったり、賞味期限切れてるやつだったりとかね、一回、家族でこう食べて、新しいものにこう組み直して、 3日分はね、食料持つように、特に水ですよ。水しっかりね、ペットボトルで、まあ保存用のやつもありますし、保管用の保存食とかね、まああとは集合場所、特に家族離散した時にね、昼間だったら誰が幼稚園行ってて、誰が小学校行っててっていう、誰がどっちが迎えに行くねとかね、この連絡体制とかも取り合えるように、うん、そういったことをお話し合うきっかけにしていただけたらな、なんて思っております。ちょっとドラマの話だけとは思ったんですけど、あ、今日は確かにそれ防災の日やと思ったんで、はい、よかったら皆さんそういった見直す機会にね、きっかけにね、していただけたらいいなと思っております。さあ、ということで本日の本題は、家賃年収はいくらになったら暮らしが楽になるのか、こういったテーマでお話をさせていただこうかなと思っております。いくらなんでしょうね、これ家賃年収いくらですか。年収1000万2000万ぐらいあったらいい。いや、年収2000とかなって、いや、すごいやんって思うかもしれないですけど、まるまる残るわけじゃないし、んー、じゃあ家賃年収1億もいったら、そんなも言うことないんじゃない、海外旅行行きまくれるんじゃない、んーっていうことのリアルについてお話をしていこうかなと思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。まずね、最初にね、今日の夜です、9月1日の夜10時から11時、夫婦ライブやります。パチパチパチ。スタンド FM で最近ね、配信を始めたうちの妻のやーちゃんと、私バーニングと、はい、2人でですね、まあゆったりゆっくりとのんびりちょっと話していこうかな、特にテーマを決めてるわけではないですが、まあ皆さんよかったら遊びに来ていただいて、コメント等を残していただきましたら、まあそこにも答えるような形で1時間ぐらいですね、ライブやっていこうかなと思っております。まあ子供たちが、まあ、寝てくれたらいいんですけども、別に起きてたら起きてたでね、一緒に入ってくれてもいいのかななんとは思いますが、はい、そんなわけで、ライブやりますので、今日の夜ね、10時から遊びに来てください。そしてイベントとしてはですね、リフレーム不動産キャンプ、不動産投資を学んでいこうのこの回でですね、9月の13、14日、熊本合宿やりますよという、はい、お誘いでございます。ね、まあ調整できればね、していただきながら、まあ、家族でこう参加して、どちらかのタイミングだけでもね、一緒にご参加いただくっていう形でも結構です。はい、そういった形でぜひとも皆さんご参加いただきたいですが、どうしてもちょっと熊本の方まではなかなか調整つかず難しいんですっていう方はですね、動画のまあズームでリアルタイム配信も行いますし、さらに1ヶ月間動画配信ということでですね、その勉強会の様子、ガングロ大家さんにお話しいただきます。その内容、そして翌日の徳ちゃんさんの勉強会ですね、物件見学をさせていただきます。木造新築アパートの見学、はい、これも行わせていただきますので、こちらの方ですね、ぜひとも遠方の方もですね、時間が合わないという方もですね、動画配信、Zoom 等も活用していただけたらありがたいなと思っております。ぜひともご検討ください。これ概要欄の一番上の方に貼っております。そして10月の11日の土曜日ですね、アズマックスさん、現役の消防士でありながら兼業許可申請を取り、ありとあらゆる事業をですね、並行して今行われているんですけれども、まあこちらはぜひ現役の公務員の方は必聴の内容となってますので、お申し込みの方よろしくお願いいたします。そして10月の25日の土曜日ですね、リフレーム不動産キャンプとワクワク、はい、このもうコビーさんとね、山根くんね、あとイズムさんがね、運営主体となっておりますが、まあ、こちらとも交流会やっていこうということで、場所は奈良県です。はい、体育館を一棟貸し切ってやります。あ、面白そう。もうそれだけでね、不動産投資にもう関係なく、もう皆さんちょっと聞いてる方で、あ、おもろそうやな、参加してみたいなっていう方はですね、いろんなちょっとイベント、朝からですね、夕方5時ぐらいまで、やっていきますので、みんなで交流しませんか。運動会やったり、音楽会やったりっていう、どんな形になるのかな、もしかしたら僕と山るくんが漫才掛け合いやったりとか、知らんで、そんな知らんで、なんかまあ形やってくれるんじゃないかななんて思ってますので、これ会議ね、今週やっていきますので、そこからオープンでいろいろね、出していこうと思ってますので、10月25日土曜日は開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本題の方入ってまいりましょう。いや、不動産投資っていうものがありますよと、 あ、そういうなんか投資があるんや、まあ、ただなんかちょっとそういうの難しくて怖いなみたいな、うん、ようわからんからなみたいな、まあ、私はちょっと僕は株ぐらいでいいかなみたいなね、ことも思われるかもしれないんですが、まあそれについての魅力は僕はもう散々パラネアの語ってはきているので、まあ自分自身が働くなくてもいい、まあ資産ですよと、不動産、収入が入ってくるっていうのは自分ではなくてその不動産が働いてくれて自分のポケットにお金を入れてくれるんだよって、こんな仕組みがあります。しかも一食十っていうところの十になってますから、もう今後廃れることが絶対にないであろう、今後空き家もどんどんどんどん日本は増えていってますから、それを利活用していこうというこの目線を身につける、そしてその事業の目線だけではなくて自分の住宅としての知識を身につけることによって今後負けないその知識ですね、まあ子供たちにも伝えていけるでしょう。こういう物件の買い方したらいいんだよとか、こんな保険の活用の仕方がいいんだよ、相続の時はこういうとこを気をつけてねって、もうこれ興味を持って学ぶだけでもかなりのね、リテラシーが身につくはずなんですっていうことでおすすめをするんですが、じゃあ実際にその家賃収入を得るようになりましたとね、まあ入りやすいところで言うと現金で戸建てをね、購入して家を買うのにそんな現金、住宅ローン組むんでしょっていう発想の方いらっしゃるかもしれないですが、実質200-300万円ぐらいでも物件買うことができますよとね、うん、僕が一番まあ安い値段で仕入れたのは10万円とかで家買ったことも何度もあります。まあこれお金をもらいながら引き取るってそんなやり方もあるんですが、まあちょっとそこについて言及することではないので、まあ簡単に始めることがまあできるんですよというところで、家賃収入が実際にじゃあ300万円で物件購入しました、まあそんなに直さずともですね、家賃収入毎月じゃあ5万円入ってくることがまあできましたよ、やったこれが家賃収入かっていうね、そういうところがあるんですが、まあこういう形でどんどんどんどん規模感をですね、まあ1年1個ずつとかでもいいですし、そこで融資を受けてリバレッジっていうのをかけて一棟アパートマンションを買っていくという形でもいいですが、まあ、こうやって家賃収入をどんどん大きくしていくことは、それはねリスクヘッジにもつながるんですよね。一つしか持っていないものが空いてしまったら、そこで家賃収入なくなってしまう、0か100か、うん、ただ他にもいろいろ分散で、購入していればどこかが空いてもどこかが埋まっているという状態で返済があるとしても、まあ、滞りなくですね返していくことができて、家賃収入から銀行への返済をし、その残った分が積み重ねていくっていうね、この形を取るのにはやっぱりある程度の規模感を大きくしていくっていう考え方が大事なんですよ。ほうほうほう、なるほど、うん、いい借金なんだなっていうことをちょっと伝わったらありがたいですが、じゃあどこまで大きくしたらいいのかということが今回のテーマなんですよね、うん、家賃年収どこまでいったら楽に暮らせるんでしょうか。大事なこと、楽に暮らせるの定義を考えましょう。これ本当人によって違うと思うんですよね。本業がありながらちょっと週末に、まあ、旅行行ったり家族でどっか行くのにもね、まあ、いつもファミレスだったけどちょっといいレストランなんか行っても、まあ、財布が痛まないなみたいなね、こっちのお店行こうかとか、うん、ちょっとランクが上のこうお部屋に泊まってみようかなんていうことだけで十分楽に暮らせてますっていう方であれば、まあ、サイドファイヤーという言い方が正しいかわからないですが、そう、家賃収入が自分の本業の収入を補填してくれている、無理に奥様が働かなくともパートアルバイトに出ずとも働けるっていう、まあ、そんな環境が不動産がちゃんと稼いでくれるっていうこの環境を手に入れるだけでもいいよっていう人もいれば、いやいやそんな甘っちょることじゃない、まずは今の本業リタイアするんだ、でもこの不動産賃貸業だけで大家業の収入のみで生きていきたいんだっていうのを楽に暮らせるという定義をするならば、またそこに対する目標値っていうのは変わってくるでしょう。まずはねそこの部分をですねしっかり定義していきましょうということが一つですね、うん、教育費とかね老後の資金に不安がない状態を作っていくんだっていう、ここの金額を算出することっていうのはそんな難しいことではないはずなんですよ。今の収入がここまででプラスアルファここまであったらありがたいな、さらにこんだけちょっとあったらありがたいなっていうことをまずはちょっと、家族の方でお話ししてみましょう。その上で家計ベースで逆算をしていくっていう形ですね。生活費がいくらかっていうのをこれもまた余裕を持ってちょっと算出してみましょう。月々、まあ、子どもたちの教育費だったりとか、まあ、食費とか生活のこの日用品だったりとか、まあ、家賃、うん、とかね住宅ローンの返済とか、まあ、もろもろのね、必要な経費があります。固定費っていうのがあります。まあ、それだけで、まあ、月例えばじゃあ30万かかってくるよってなれば、 年間はかける12ヶ月なので360万必要ですよね。で、そこで、プラスなんか趣味とか旅行とかで、まあ年間100万円とかがあれば、まあこれ家族でね、年、まあ何回かは旅行できるかなっていうのでプラスしましょう。で、実際にその、まあ手残りがじゃあ月30万円っていう感じになるので、そこからまあ返済とか管理費用とかそういったものが不動産としてはかかってくるので、まあ、ざっくりね、月にね、100万円の家賃が入ってくるんだったら半分はまあ削って、まあ50万円が手残りしていくっていうようなこういった考え方をすると逆算することができるんですよ。なので、先ほどので、月々30万の固定費で年間100万円ぐらいはちょっと旅行費用としてはもう欲しいっていうことを逆算していって、必要な経費とかをこういう差し引いていくと年間600万とか700万、まあ余裕を見ていくんだったら、まあ1000万円ぐらいがあれば、まあ家賃年収だけでもまあ生活することはできるかなという、うん、ただね、これは本当にもう生活ということをベースにしているので、今後どんどん物件を購入していこうっていうことのその頭金だったりとか、何か突発的な修繕費用がかかるとか、まあそういったことのプールも考えていくと、やっぱりこの倍ぐらいは欲しくなってくる。じゃあ家賃年収2000万円が楽なフェーズなのかなってね。いやいやいやいや。これでももっとどんどんどんどん大きくしていこう、レバレッジかけていこう、ね、物件も購入していく、現金で戸建てを買っていったらどんどんそれも減っていきますからっていうことで、じゃあもっと余裕持って家賃年収5000万円まで行きたい、うん、まあ5000万円まで行くと年間手残りでも1200とか、まあ幅ありますが2000万円ぐらいは残ってくるのかな。そうなると経済的な自由も大きくなってくるんじゃないかなというのはありますが、購入していってたらなかなか楽にはならない。もうね、まあ、ほんともう僕たまにまあこれ出しますけど、例として桃太郎電鉄ですよ、通称桃鉄ですよ、まあ、あの感覚に近いですね。最初ね1000万円から始まるんですけどね、でまあそれでもう買えるだけの、まあ、安い物件をこう購入したりとかもやっていくんですが、もうこれ10年20年と経っていったらね、もう億単位が増えて億単位が減ってみたいな、こんな形になってくるんですよね。そうかける資金に対してまたゼロが増えていくって、この感覚はね絶対味わうんですよ。そうなってくると、まあ、僕は今家賃年収というただの数字だけで見れば1億円というところは突破はしてますが、ここにまた売買っていうね、その仕入れてね、ある程度手をかけて売っていくっていう、そんな事業も並行してやってますから、これをまた入れていったり、あと運転資金っていうね形で借り入れを起こしたりしていると、本当に返済がどんどん膨らんでいったり、金利もどんどん上がっていくっていうね、まあ、そんな状況も含めると家賃年収1億円あったとしても、従業員さんも雇いながら規模も大きくして事業として売買のね買取再販事業なんかもやっていっていると、まだまだ全然っていう感覚はありますありますね。じゃあどこが結局楽なんだよ、もうじゃあそれ家賃年収が2億3億とかなっていても、10億円になったとしてもその考え方を適用していたら全然楽にならないじゃないかって思うかもしれないですね。言います、最初にでも言いましたね、楽の定義をまず考えましょう。で、そこに対して数字をこのぐらいは必要だよっていうのを算出しましょう。で、この事業規模を大きくしていくってなったら、それはもうあの生活とはまたあの切り離して考えなければならないので、自分のところに入れていく、役員報酬を取る、で給与所得をちゃんと得るっていうね、奥さんにもちょっと働いてもらうとか、まあ、その辺まで加味した上で家計はここまであったら楽だよっていうしっかりしたその定義のもとでお金を残していくっていうことを決めれば、その余剰の部分ですね、残りの部分で事業を大きくしていこうって考えればここを切り分けることができるので、事業と生活は別だ、で生活の部分でこれだけお金を残していくんだ、じゃあそのために必要なのは家賃年収がどれだけで、一番大事なのは手残りがどれだけ積み上がっていくかなんだっていうことなんです。これをしっかり算出していくと、まあ、そういうのごちゃ混ぜにした上でね、いくら家賃年収がこう大きくなっても楽にならへんでの意見は鵜呑みにしちゃいけないということなんですよ。だから僕は今家族5人で暮らしていく分に関しては、まあ、問題ないなっていうフェーズには突入していると思います。ただこの代表者からその会社に対してお金を入れるとか、まあ、こういったね振り分けなんかをね、しているのを考えると、もっと潤沢にね資金がね、あって、まあ、そこが、まあ、一切不安に思わない状態、僕が妻が、まあ、お金的には特に困らないなって思える状態にするには、もう少しちょっと僕は頑張っていきたいなっていうふうに思いますので、結論言いましょう。家賃年収どこまでいったら楽になるのか、それは人によります。めちゃくちゃ当たり前の結論でしたね、うん、結 けどね、こうやってね向き合うことってすごく重要なので、皆さん何かがむしゃらにね、こう進んでいる方はこの9月と1日という一つの節目ではありますので、よかったらご家族とですね一度ちょっと紙をね、紙とペンを持ってね、どのぐらいのところまで規模を大きくしていこうかっていう喋るきっかけにしていただいたらなんて思います。はい、ということで本日はですね、家賃年収がいくらになったら楽になるのか、大きくしていったらいくらになってもなかなか苦しいですよっていう、ただこれ事業と生活のところは切り分けて考えていきましょうねということでお話をさせていただきました。皆さんのですね、何かこうプラスになるきっかけ、が作れたらいいなと思って毎日喋っております。何かね、こういった質問とか、テーマで喋ってほしいみたいなことがありましたらいつでも受け付けておりますので、今日の放送もいいねと思いましたらハートボタンポチッとぜひともよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今日のね夜ね、夫婦ライブよかったら聞きに来てください。夜10時からです。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。